Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルル K2 レディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54曲ネットでお届けをしてまいります。というわけで新年一発目のアーティストをお迎えをしております。先週はね、ヤマハホール特別編ということでお届けをいたしました。まあ2018年度始めるにあたってふさわしいアーティストお二人お招きをしております。今日のゲストはこの方です。
つづり作りです。
つづり作り、
Music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、つづり作りのお二人です。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
もうなんか2人がスタジオにこう入ってきた瞬間というか、空気感がすごく好きで、
あら、
まあ、
なんて言うんでしょう、優しいんですよねお二人とも。
ありがとうございます。
こう愛に包まれたスタジオでですね、今日は2018年度を開けることができまして、大変嬉しいなと思っておりましてですね、番組7年目に突入をさせていただきまして、その第一弾アーティストとして今日は綴り作りのお二人をお迎えをしております。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
光栄すぎます。
いやいやいや、
い
でももう綴りさんに来て、まあ何回目かになりますけども、今回登場していただく、最初来ていただいた時僕もガチガチに緊張して、あの綴り作りが
いやいやいや、
この番組に来ていただけるのかっていう本当にありがたいなっていうので、まあ、そこではなかなかこううまくインタビューもできなかったんですけど、ちょっとずつこなれてきましてですね、イベントにも出てきていただいたりとかして、仲良くさせていただいているわけでございますけれども、そうは言いつつも今日初めてつづり作りという名前を聞いたぞというリスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、ちょっと自己紹介というか、こんな活動をやってますみたいなところをお願いしてもいいでしょうか。
はい、
はい、
私たちつづり作りという音楽アーティストです。私がボーカルとピアノを担当してます。ムムです。
そしてパーカッションを担当しているテンです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
YouTube とかで、それこそもう再生回数が何百万回もいってる、
そうですね。
今どれぐらいですか。
いくつですか今。500、600。
うわ、すごいですよ。軽く言いました。500、600回じゃないですよね。500、600万回っていうことですね。
そうですね。
すごいですよ。だってそんなにね、だってそれだけの方が見ているっていうことで、カバー動画もあったりとかオリジナルソングもあったりとかだと思うんですけども、その独特のその動画の空気感みたいなのがすごく出ていて楽しいわけなんですけれども、
ありがとうございます。
最近も作られてますか、あの YouTube 動画って。
そうですね、
明日まさに作ります。この収録がまだ3月ですけれども。
あ、なるほどなるほど、
はい、
2人はどうやっていつも撮ってるんですか、そのビデオって。
お互いに演奏してるときは、お互いがカメラマンと言いますか、
あ、じゃあなんかスタッフさんがうわーっていたりとかじゃなくて、
完全に2人で撮ってますね。
すごいですね、それもなんかあのクオリティのものを2人で出していくっていう、
カバー動画に至ってはそうなんですけど、もちろんあのちゃんとしたミュージックビデオ、
はいはいはい、
オリジナルの MV の方は、ちゃんと監督さんがいて、 しっかりとしたクオリティのものを撮らせていただいてます。おそらくこれがこの放送が配信される頃にはもうアップされてるんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
新作ミュージックビデオが、
お、はい、楽しみですね、
はい、
ちなみに何ていう曲のが上がるんですかそれは。
ね、にじみかずきっていう曲の MV です。
それは今日まさにご紹介をしようとしている、
そうです、
新譜の、
A、
タイトルチューンと、
はい、
いうことなんですけれども、2017年の12月に新譜にじみかずきをリリースをされたということで、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
これは何枚目ですか今回。
12ぐらい。
12ぐらい結構な枚数ですよね。
そうですね、フルアルバムとしては4作目ぐらいですかね。
そうですね、
はい、
今回は、全国流通もかかるということで、かかっているということで、
はい、
どこでも手に入る CD になっているわけですけども、このにじみかずきっていうのはそもそもどういったコンセプトというか意味というか、
にじみかずきはですね、なんて言うんでしょう、忙しい毎日とか忙しい自分の人生の中で、ふとちゃんと自分が我に立ち返るというか、そういう瞬間をイメージして作った CD で、
はい、
そのにじみかずきっていう言葉自体はにじむ三日月っていう言葉をこう2つ合わせてる、
あ、こういう言葉があるんじゃなくて、
はい、
造語なんですね、
はい、
あ、僕なんかあるんだと思って自分の語彙力を恥ずかしいなと思って
たんです。あ、いえ、あ、そんなことない
です。にじみかずき、そのにじんだ空ににじんだ三日
月
という造語、
はい、そうです。
なるほど。
っていう、なんかその静かな自分の時間に立ち返れる瞬間っていうのを、
うん、
その曲に、なんていうの、詰め込んで一つのアルバムにした感じです、う
ん
う
ん、なぜ三日月をモチーフにしたんですか。
ですね、なんかなんでしょうね、三日月、
その静けさのモチーフが三日月だったっていうことですよね。
そうですね、なんか私もともと明るい場所より暗い場所の方がそのなんていうの、落ち着くってあるじゃないですか。
あ、まあそうですね。
で、光はほのかなものでいいっていう、なんか自分の中で落ち着くポイントがそうなんですけど。
じゃあ満月ではなく三日月、
うん、満月はね、なんかね、ざわざわしちゃうんですよ。
あ、逆に、
うん、
もう狼みたいな、
そう、ね、もう本能がもう
わーってなっちゃう。ほんまかいな。まああるらしいですけどね、なんか三日月の日はこう事件が起こりやすいとか、
あ、
満月の日は事件が起こりやすいとかあるらしいですけど、ね、なんか、
そうそうそう、
うん、バイオリズム的なものが
きっとあると思うんですよ。なんか、うん、その中でも私なんかにじんでる三日月でこうぼんやりこう過去と未来と自分のなんていうんだろう、
うん、
いろんなものがシンクロする時間みたいなのが好きなんですよ、
は
い、
なるほど、
うん、
それをじゃあモチーフにトンと据えたっていう感じですか。
はい、
うーん、コンセプトはもうムームさんからやってきて、テンさんはいいねっていう感じなんですか。
そうですね、そのいただいたコンセプトといいますか、うん、曲を一曲ずつ聴いていって、
はい、
あのその引き出しをよりうまくこの曲の良さを出せるように自分の中で考えながら、あのパーカッションに出たりとか。
じゃあ、まあ、アレンジというか編曲的な役割もやっぱり
担いつつ、まあ、でも基本的には、
はい、
あのベーシックな部分は全てムムさんが作ってくれてくれるって言うので、あのそれをなんかちょっとなんて彩りを添えると言いますか。
なるほど、はい、彩りを添える。
いや、もう素晴らしいですよ、適材適所と的確すごい。あの、
ね、
私ほらやっぱり楽器のそのパーカッションのことをうまくここで出てほしいんだけど、
うん、
なんて言えばいいか分かんないです。ここで何が欲しいのかが分からない。だけど何か欲しくてここでポーンってしてみたいな、それを、
なるほど、
あ、こんな感じみたいな感じ、あ、それそれまさにそれみたいな。
それはもう言われた瞬間、テンさんは求めているものが分かるんですか、ムームさんの求めているものが。
いや、正直分かんないです
けど、ああそうなんです、ね、
自分がそのいいなと思ったフレーズをまずやってから、はい、それでそのなんてすり合わせていく作業になってくるので、自分の中の引き出し、ここはこれ使わないけどあえて使ってみたらどうかなっていうような実験的な感覚が強いですね、どちらかというと。
じゃあ2人でこう、まあ、長くやってきて、その辺はだんだんこう分かるようになってきたというか、
う、
心の探り合いが、コミュニケーションも
どう。
あ、この場で確認します。
でもアレンジは逆にまあ、昔よりは早くはなったんですけれども、
はい、
なんていうんですかね、逆にこだわりポイントが、
う
あここで来るんだみたいな新鮮はまだありますね。
あ、すごいですね。じゃあお互いにこう成長し続けているというか、うんうん、まだまだ隠し玉を持ってる感じなんですね、お互いちょっと、
まあ、そうですね、う
ん、まだ全部は見せてない、うん、何割ぐらい見せてるんですかお互いこう人間的な部分と音楽的な部分含めて。
いや全部見せてるつもりなんですけど、
天さんは全部見せてる、ムーさんは違うやろな全部ではない気がする。
いや私ね自分であんま自覚ないんですよ、自分の性格が。だからほうほうほう、てんちゃんにはまああるじゃないですか、こう自分が見せてないと思っても、
うん、
人が言ったらこういうとこあるよねって言われてバレてるっていうこともあるし、あの自分が今までこう言ってたのに、うん、なんでその180度意見が変わってこう言い出すんだって言われて意見が変わってたことに気づいてなかったとか
なるほどなるほど、
結構そう感覚的に生きてるので。
なるほどね。
自分が何パーセントてんちゃんに出してるかっていうのはあんまり分かってないです。でももちろん頼っているのは 100% 頼ってますけどね。
じゃあ別に意識的にどっかを隠してるとかそういうことはなく、
うん、ないない。
天さんもそういう認識ですね。お互いこうさらけ出している。
そうなんだって感じですね
あ、
まあ、あんまりそこまで考えてないんでしょ、深くね。
そうですね、
一緒にいる時もね、無意識の壁がどっかにあるのかもしれないですけど、
なんかお互いの腹の探り合いになっちゃいますよね、うん、それどこまでこの人は探り、
なんか僕が変な
探してんだ、
疑心暗鬼の原因になってしまってたら申し訳ないです。つづり作りのお二人をお招きをしております。まあ、今日はそんな新婦の虹三日月からですね、今日は4曲お届けをしていこうと思うんですけれども、まず最初にタイトルナンバーであります虹三日月という曲お届けをいたします。はい、まあ、これは先ほどおっしゃっていただいたようなコンセプトの曲。
そうですね、
ということですかね、うん、なんか付け加えることがもしあればこの曲特有の思いとか。
なんか結構これは、なんだろうな、桃源郷っていうワードとか出てくるんですけど、はい、その自分の中の、うん、小さい頃とかもっとなんだろう、想像上で思い描いてた夢の、うん、こう国とかが、うん、をもうとうに通り過ぎた大人になった今の自分は、うん、これから何を目指そうとか何を信念を持って生きていこうって思って、うん、そういう時に、うん、とその静かな夜に自分をが立ち返って自分にで、こう愛のある場所とか信念のある場所をお月様照らしてくださいっていう、うん、なんだろう、道しるべになってくださいみたいな。
お月様に対して、
うん、お月様に対して、うん、そういったこうなんだろう、暗い夜道とかでも、うん、道が見えない道でもこう照らし続けてもらえる何かとか、こう自分が探し続ける、目指し続ける場所が欲しい、うん、みたいな。
なるほど、
気持ちですね。
お届けをしてまいりましょう。つづり作りで虹三日月。
もっと語り続いてくしないようない道は、いつか目にしてた桃源郷のポスターも色あせた。寂しさを麻痺させて働いてる日々は、根本のきっとまず置き去りなんで無慈悲なの。運命に支配されてたいと願っていたよ、脆弱な差が。でも形ばかり求めていたら、
されてたいと願っていたよ脆弱な差がでも形ばかり求めていたら見えない見えない三日月見て見て神月の夜よ夜の末だけれど山さを知りたいの三日月見て見て神月の夜よもあんて何かを教えておくれよ
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live. お届けをいたしましたナンバーが綴り作りで虹三日月というナンバーでございました。この曲の MV がミュージックビデオが YouTube で公開されているか、うん、そろそろ公開するかぐらいのタイミングであろうと。
はい、
どんなコンセプトだね。ちょっとちらっと教えていただいてます。
コンセプト。
どんな映像みたいな。
基本的に今回はちょっとなんて言うんですかアニメーションじゃないんですけどもそういったものを取り入れたものになっている映像になってますね
こうムムさんが東京の街を破壊していくみたいな
ゴジラ的な
そういうんじゃない
そういうのじゃない
じゃない
なるほど
基本的に僕たちも一応登場はするんですけれども、はい、メインではなくちょっとサブ的な立ち位置で
ほーあじゃあなんかこう主になるモチーフがあって
そうですね、
それにまつわる何々で綴りのお二人が出てくるみたいな、
はい、
はあ、どうなんだろう
ちょっとね僕たちも完成がまだ見れてないので楽しいなんですけれども
そういうののコンセプトっていうのはどこから出てくるんですか
これはもうあの監督がいて演奏
なるほどなるほどこういう感じでいこうと、
うん、
案を送ってくださって、
はい、
それでちょっとお話をしながら、うんうん、それでいきましょうというような感じの打ち合わせをしますね、
なるほどお二人がアートワークを作るとかっていうんじゃなくてそれはもう映像の方にお任せっていう感じ
そうですね
へえ。なんか意外ですねこのなんか絵が得意じゃないですかムムさん自体が、
うんうんうん、
なんかそういうところにもこう結構口出ししていくのかな口出しって言うとあれですけどいやいやこういうコンセプトで私行きたいみたいなのがあんのかなってちょっと思ってたんですけど
いやでもやっぱりね、あの自分だけの世界じゃ広がらないのでこう他にそうアート的な感覚を持ってる人がいたらそれはぜひその人のことをリスペクトしてこう、う
ん、なるほどじゃあ今のその監督さんとはその肌が合うというか
あもう素晴らしいんですよ監督さん
そんな素晴らしいお二人のステージが見られる機会が近々ございまして、5月の19日、はい、青山の月見る君を思うでワンマンライブ
はい
開催をされるということで、虹三日月発売記念ワンマン東京編、うん、灼薬の月というのを5月の19日の土曜日に開催されますがこれはもうドーンと虹三日月のセットリストをやるっていう感じのライブですかそれとも
まあその予定ですね、
うん、
うんうんうんだけどやっぱり自分たちもこうや久しくやってない曲とかワンマンでこう長い時間だからこそ歌えるみたいなのもあるじゃないですか、うんうん、だからそういうのをうまく盛り込みつつ
なるほど
ちょっとパンパンでやろうかなと思って、
うんうんうんうん、
この日だけ特別みたいなってありますか、 なんかこれ
この日だけ特別
ここでしか見れないよみたい な、 なんか力を入れているポイントみたいな
天ちゃんが助走をすると
すごいこと言い出したな
今作ろうとしてますねそういうんじゃないですかそういうんじゃないです
か
そうだねちょっとなんか全く絡んでない
あそうだ、ね、
誰か見たいかっていう話もある
そうですね、まあ、完璧にこなそうとはしますけどね
なるほど確かにねどっちがムムちゃんやってみたいなねなるかもしれないじゃあこの日はそうやって普段なかなかやらないような曲もちょっとやりつつもともとのファンにも新しいファンにも楽しんでいただける、
はい、
ということですね
そうですね
ぜひぜひ、これチケットはどういうふうにしたらいいでしょうか行きたいなと思ったら
あ、つづりのホームページから、
はい
ご注文いただけたもう一回いいですか、
はい、
つづりのホームページから、 ダメだ、頭が回らない。
頑張れ。
これカットしたくないな、むし
ろ。つづりのホームページから、はい、メールフォームがありますので、そこからご予約いただけると、はい、ご予約いただけます。
OK、じゃあ、人数とお名前と言っていただければ、ご予約ができるということですので、つづり作りで検索をしていただければ、ドーンと出てまいります。
はい、
それ以外にも、4月の22日、これは日曜日ですかね、うん、水道橋のワーズというライブハウスで、これは通常のブッキングライブ。
そうです
ね、はい、企画ライブで、トリオを取られるということなので、はい、日曜日の夜、
つづり、昼なんです、
昼ですか、はい、日曜日の昼、午後ですね、つづりの素晴らしい音楽で、うん、過ごしていただけるかなというふうに思います、
はい、
そして同じライブハウス水道橋のワーズで7月の29日、うん、ワンマンライブを、
うん、
こちらでもされると、
はい、
もうバンバンやってますね、ワンマンライブ。
まあ、今年そういう感じにしようって2人の中で言ってたんですよ。
すごいですね。
この日はもうちょっと特別に、
うん、
結成が8月の6日なんですけれども、
はい、あ、そうかそうか、
はい、それのちょっと前倒しで、うん、結成記念日というかそういう形で初の昼夜ワンマン。
これは体力きついっすよ、
はい、でもちょっと特別にすると言いますか、変則的な感じでね、やろうかって言って、まだちょっと詳細はお知らせできないんですけれども、
なるほど、
はい、
ムムさんがスーツで出てくるとか。
まあそうです ね、もういろんな格好で宇宙飛行士とかで。
おお、歌えへんやんそれ。
思考
思考聞こえない、ね、
それダースベイダーだ、
ダースベイダーです、ね、なるほど。じゃあちょっと今までないような思考が凝らされつつ、はい、ワンマンライブということで、
はい、そう、両方歌うとは限らない、全部。
ほー、
のでまだ本当にこれから詰めるぞって感じなんです。
なるほど、うん、
はい、
ひょっとしたら DJ の B のトークライブなんていうのがね、
まあ大いに ね、うん、大いにあるじゃないですか。
今んとこ聞いてないですけどあるかもしれないですね、
この後言うかもしれないですよ。、
はい、
さっき言うといてください。、はい、7月の29日水道橋ワーズ昼夜ワンマンライブがございますので、ぜひともこちらもチェックをしてみてください、チケットのご予約はすべてつづりのホームページからということでよろしいでしょうか。
はい、
はい、つづり作りのホームページからご予約をいただければと思います。続いてお届けしてまいりますナンバーがミモザという曲、うん、これは花の名前ですか。
そうです、はい、
どういうナンバーでしょう。
これはまたしっとりしたバラードなんですけれども、
はい、
恋 の、 その失恋、失恋した恋の形というか、なんかもし実ったら、うん、花だったらこういう繊細な花だっただろうね、
おお、なるほど、
っていう意味でつけたミモザっていうちっちゃい可愛い
黄色い、
ね、花なので、
可憐なお花でございますけれども、
うん、なるほど、でそういうタイトルをつけました、はい、
お届けをしてまいりましょう。つづり作りでミモザ。
冷たい雨にさらされて帰る帰る、一人に戻っただけ、大丈夫大丈夫、こんな雨雲もその先の空は晴れて、報われずに散った恋も立ってゆく、苦しいのは今だけか、今だけなのだろうか、それならこの雨も明日を生きる糧になるだろう、泣きたいのは僕たちだけか、冷えた街角で呼べないその名前が空をさまよい消えてく、
thank you.
しか道はないのだろう。もう涙で縛ってもほどけてしまうのだろう。変わってく苦しいのは今だけか今だけなのだろうか。それならこの雨も明日を生きる糧になるだろう。泣きたいのは僕たちだけ。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをいたしましたナンバーが綴り作りでミモザというナンバーでした。これはまたなんて言うんでしょう、心落ち着くバラードで、
はい、
良いですね。
しっとりと、
うん、なんかそういう両方こう尖ったというかテンポの速い、心臓がドキドキするような曲もできつつ、そしてこういうまったりと、なんていうんですかね、ワインでも飲みながら聴きたいようなバラードもできつつ、その緩急のつけ方がすごいなというか、両方しっかりできるその、まあ、実力なんでしょうね。やっぱりすごいなってちょっと思いながら見てますけども、なんでそんなそんな黙るようなこと言いました僕あれ、
いやいやいや、
あれ
でもあのずっとこうね、あの同じテンションでいい曲を作るっていう人もすごいと思いますし、
うん、
だそれみんなあれですよね、性格が反映してますよね。
あ、そういうことですか。
わかんないけど、私はもう、もうこう拳を振り回すような時もあるし、
うんうんうんうん、
あのシュンってしてこうもう1ミリも動きたくない、岩になりたいみたいな時もあるし、
あ、それはあの人として日常生活の時、結構そういうのが激しいんですか。
そうだからなんかそれかなって思って、自分がそう、あの綴りっていうねユニットがこう、はい、割と幅があるのは、
なるほど、
それかなってちょっと思ったんですけど、
作詞作曲は基本的にムムさんがされているということなの で、
ね、
じゃあそういうことか。じゃああのこう気持ちが高ぶってるときはアップテンポの曲ができてとかが、うん、まあ、浮かんできてとか、そういう感じなんですかね、
うんうん、
ゆったりともう母なる海のような心情のときはさっきみたいなバラードができてみたいな。
そうですね、うんうん、
面白いですね。
面白いですね人間って
結構曲って早書きできる方ですか。
あ、多分私早いです。
すぐできてしまう、うん、できてしまうって言うとあれですけど、
うん、なんか一番早いの30分でできた時があって、
すごいですね。
すごい。
でもなんかそういうのこそ名曲になったりするんですよね。
そう、それがね良かったんですよ。
なんていう曲ですか、それちなみに。
丘の上の家っていう。
おー、あれすごいいい曲ですよね。
あれさあのだからね、比例しないんですよね、そういうのって。
時間じゃないんですよね、
そのなんかそれが出力される前の段階でいろいろその無意識的にどういう曲を作ろうとか資料を集めてはいたんでしょうけど、
うん、
パッとメロディーが出てわーってなって、うん、わーぐるぐるぐるポンみたいな感じで できた。
じゃあもうある程度こうなんか材料は転がってるんですね、頭の中のどっかにこう。
そう、きっとどっかに転がってて、それをもうちょっと無意識化の意識みたいなこう覚醒がバーンな時に、はいはいはいはい、ウォーってゴーガーゴーキャス
全然伝わらないこのラジオ番組
そのそして擬音ね
擬音ギエスまあでも目的が定まった時、目標が定まった時にバッとそういう部品が集まってくるみたいな、うんうん、なんかそういう感覚は僕も分かるなとは思うんですけど、
そうそう、
うん、そっかそっか、面白いですね、そう、間近で見てて。でもテンさん自身は曲をこう作りたいみたいな衝動はあるんですか？
あ、でも作らせていただいてはいます。
作らせていただいてい
や作って
献上してるみたい殿様みたいになってますけど
基本的に一つのアルバムに一曲っていう形で、
あのそうなんですね、
書いてはいるんですけども、はい、今回ちょっと間に合わなくて。
あ、そうですね、今回全部ムーンさんですよね。
はい、でも別に私一曲って一曲っていう枠を与えたみたいなことじゃないですよなんとなくいつも一曲。
そうですね、僕すごい地筆なので。
地筆、あ、そうなの、遅い、
遅いんです
よ。そうなんですね。あ、じゃあ逆に本当に何週間もかかっちゃうってことですか？
何週間どころじゃないですね、何ヶ月かかります、ね、
それはやっぱりこう一旦できるけど気になって直して直して直してなんですか？
そうですね、そういう感じですね。
あ、性格ですね多分つづり作りのお二人をお招きをしておりまして、今日はこのにじみかずきという去年の12月に、リリースをされましたアルバムをたっぷりとお届けをしているわけでございますけれども、はい、まあ、今日はあのご紹介できる曲が4曲なので、あと6曲はちょっとご紹介残念ながらできないと、
ね、
いうことになるんですけれども、この CD を手に入れたければ、じゃあ CD ショップに、
そうですね、
行くか注文するか。
はい、
注文だと、うん、漏れなくサインを希望してくださったらサイン。
お、それつづりのウェブサイトから、うん、なるほど。 で CD ショップでもつづりのが欲しいって言ったら多分取り寄せてはもらえるっていう感じですね、うん、
はい、
ぜひとも皆さんつづりのホームページあるいはお近くの CD ショップで手に取っていただければと思いますけれども、はい、
iTunes とかでも、
あ、配信でも、
はい、
なるほど。買おうかな、どうしようかなってちょっと今迷いながら聞いていらっしゃるリスナーさん、すごい500万人ぐらいいると思うんですけどまあ背中を押す一言を、
あの人生を変える名盤ですので、
名盤ですので、
はい、
まあそうですね、現時点でベストの CD であるはずなので、
うん、
綴りの、お買い求めをいただければと思います。 CD ショップあるいは綴り作りのホームページからの通販がございます。そして、先ほども申し上げましたけども、ライブ情報をもう一度繰り返しておこうと思います。5月の19日の土曜日、月見の君を思うでワンマン、にじみかずきの発売記念ワンマン東京編、芍薬の月ということで、これはちょっと普段とは違った天さんの姿が、そういう話じゃなかったですね
そうですね
ごめんね、私が女装って言った
女装とかあの普段とはちょっとあの違ったようなセットリストとか、あとはこの新譜の曲をしっかりと聴けるような気になると思いますので、うん、ぜひチェックをしてみてください。4月の22日は水道橋ワーズで、企画ライブの出演お昼です。そして7月の29日同じ水道橋ワーズで、こちらも昼夜昼夜2公演ということですね、う
ん、はい、
普段とはガラッと趣向を変えたようなワンマンがあるのではないかというような情報もありましたけれども、
はい、
続きはつづりのホームページで、
そうですね、
いずれ
詳細をお待ちください、
うん、ぜひともというわけで、チケットはつづり作りのホームページからチェックをしてみていただければと思います。なんか言い漏れてることないですか、僕今日情報などなど。 MV だ、
うんうんうんうん、
ミュージックビデオが、ね、うん、公開されますので、そちらも、にじみかずきのミュージックビデオが公開されるのと、
はい、
まあ、それ以外にも山ほどつづり作りの麗しいお二人のお姿が映っている MV がたくさんありますので、
うんうん、
そちらをもうヘビーローテーションしていただいて、
うん、
ね、あのパケットを使いまくっていただければと思いますけども
パケットって最近言います？
なんて言います？通信量、
通信データ、
データ、
データ、通信、で、通信データ、あ、データ通信量、
ギガ、
ギガ、
なんか、うん、そうね、パケットってそうですね、まあ、で僕の世代ですよね多分ね。
でもパケットも間違いではないと思いますけどね。
パケ放題とか昔あったじゃないですか。
ありましたね。
すいません、おじさんでも。
でもパケットってそういえば最近言い方移行してますね、うんうん、通信量とかにね。
そうかも、
そうだね、
言わないかもしれない、
うん、ね、
もうパケットの世界のなんていうんですか、サイズじゃないからですかね。
でかすぎるからですよね。
そうそうそう、
うん、あ、そうかもしれない。
僕も20ギガとか契約してますもん。
あら、
うん、
多い、
使い切りますね、いつも。
お
い、
お
ー、
すごい、うん、
すごい。
そんな、何ギガぐらいですか？
あ、でも私も20ですかね。
20、
そうなの？
あ、嘘でした
なんで今嘘つく人
ごめんなさい嘘でした。
もっと小さい。
うん、うん、あのねシェアしてるんですよ家族と。
ああなるほどなるほど。
でなので3人で35ギガバイトかな。
なるほどなるほど。
ああなるほど。じゃあ10ギガちょっとぐらい。
10ギガずつぐらいですね、うん。テンさん100ギガぐらいあるんだ。
それもう企業ですね。
なんかもうイメージそんな感じのすげえ外でやってそうな。
いやいや僕3ギガとかです、ね。
あそれで大丈夫ですか。
はい確か、
なんか意外ですね。結構メカメカしいことが好きそうなイメージだったんですけど。
あんまり外で見るときはそのいわゆるネットフリックスとか。
あ
うん、そういう映画とかダウンロードしてみるとかそういうことをしてますね。
家でダウンロードしといて。
そうです、ね、
外で見ると
。あんまり YouTube とかは見ないですね。
なるほど
なるほどね。
お自分の動画も見ない。まあ見ないですよね外でね。
あ自分の動画ねたまに見ます。
あ見ますか。
はい、
へえ。
振り返ってみて、
はい、
あここもっとこうしてたらよかったなとかここいい音出してるなとかちょっと確認しながら。
やっぱりそれそうなんですよね。見ちゃって気になるところが出てきて、
うん、あでも
どんどん改善していこうっていう。
そうそう。でもなんか次につながる考え方をするというか。う
すごい。僕自分の番組一回リリースしたらまず聞かない
ですなんかでもわかります。僕今回にじみかずき2ヶ月3ヶ月聞けなかったですね。
あしんどいからですかそれは。もうい
やもう単純に怖くて。
あなんか見つけてしまった時の。
見つけたというまあそれもあるんですけど、その今回の CD 結構編集とかも関わらせてもらったんですけど、はいはいはい、ミックスとか関わらせてもらってなんかそのバランス的なものをすごい当時こだわってやった上で、うん、自分の中のそのなんていうんですかね解釈する時間というか、
うんうんうんうん、
その咀嚼する時間がずっとその 2,3 ヶ月間の聞かない間にあって、うん、
なるほど。
でそれが実際どんな味だったかっていうのをやっと今回聞いて、うん、あやっぱり間違ってなかったねっていう確認。
なるほどなるほど、
はい、
それは良かったですね。でも
そうですね、
なんか自信につながるというかね。
そうですね。もちろんそのここもしたもしこうしたらよかったなとかあるんですけども、
うん
うん、でもそれもまた次につながるように。
なるほど、
はい、抱えていけるかなと思ってます、
うん、そんなアルバムからこんな悲しみをどこへやろうという曲を続いてお届けをしてまいりますが、
はい、
どういうナンバーでしょうか。
これも基本的に綴りはなんていうの旅一人で旅をしていくっていう感じなんですけど、うん、これも恋の終わりの曲、
うん、
でなんだろうお互いの旅立ちのその別れ道に立って、うん、この自分の悲しみをどこにやろうっていう気持ちとともに、でも相手もこれから一人をで最後までゴールまで生きていくのだから、うん、その背中を見た時に自分は何をすべきだろうみたいな、うん、その本当の優しさってなんだろうみたいなことを歌った曲です。
お届けしてまいりましょう。つづり作りでこんな悲しみをどこへやろう。
こんな悲しみをどこへやろう。こんな風は吹きすさぶそれぞれの道にさあ行こうただ行こうヒュルルリラ。失くしたのは大きすぎる
DJ のビーズ東京ライブ、お届けをいたしましたナンバーが、つづり作りで、こんな悲しみをどこへやろうでした。続いては DJ のビーズ東京ライブをハワイで応援してくれている KZOO ラジオから毎週届けられます、音楽と情報の定期便です。KZOO Aloha Hotline。
Aloha Hotline。
It's time to grab a surfboard。ロビーさん、日本の皆さん、Aloha。ハワイのラジオ局、KZOO ラジオの DJ カリンです。今日は、オアフ島の西にある大型ショッピングセンターカマカナアリーをご紹介します。今ハワイで最も急成長する地区の中心に位置する複合施設です。ショップやレストラン、アトラクションを多彩に集め、地元の人にも観光客にも家族揃って楽しめる集いの場所です。カマカナアリーという名前ですが、ハワイアンホームズコミッションアクトを通して政府が管理していた広大な土地をハワイ先住民に返還したジョナ・クヒオ・カラニアナオレ王子を称えて名付けられたということです。ネイティブハワイアンの人々が永続的に土地を所有し、そこで生活することができるこの法廷は、今も人々の心の中で生き続ける王子からの贈り物で、かけがえのない遺産なんです。このショッピングセンターカマカナアリーは、リバルトロディベロップメントと州のハワイアンホームランド局とのパートナーシップのもと、ハワイ州内のネイティブハワイアンのためのプログラムを支援していきます。このカマカナアリーは、過去30年にわたって作ることのなかったオアフ島に建設された唯一のショッピングセンターで、また百貨店やスペシャリティストアを擁した西オアフ唯一の地域密着型モールです。メイシーズをアンカーストアに、アドーレハワイ、フォーエバー21レッド、H&M、モエナカフェをはじめとするハワイ、アメリカ本土、海外のリテールショップがオープンしています。注目のレストランなどもあって、滞在中に一度は訪れてみてもいいショッピングセンターです。www.kamakanaari.com テナントの詳細を見てみてくださいね。そして各種イベントも開かれています。ファーマーズマーケット、コンサート、キッズクラブなどのマンスリーイベントや、ホリデーのセレブレーションイベント、ユニークなローカルパフォーマンスなどを楽しむことができます。オアフの西側に行くには、ハワイの市バス、ザバスか、レンタカー、多少ハードルは高いですが、思い切ってドライブがてらショッピングに繰り出すのもいいかもしれませんよ。今回はカマカナアリー、注目のショッピングセンターをご紹介しました。 さあでは曲の方はちょっと懐かしく、音はカラパナジュリエット、楽しんでください。お相手はハワイケーズラジオ DJ カリンでした。それではまた来週までお元気で。マンハロー。
Best variety of the music of tomorrow.
As no Nippon no ongaku scene o tsuikyu suru kimirai tsuikyu yana ongaku variety.
お届けをいたしましたナンバーが綴り作りで、こんな悲しみをどこへやろうというナンバーでした。今日は綴り作りのお二人をお招きをしております。
はい、
はい、
いやーでもこのアルバムは売れますね。
売れますか？
売れますね。
なんか個人的にはすごい前回のネオハリズムも尖ってたんですけど、うん、今回よりこうなんだろうな、繊細に尖ったなっていう感じがしてます。
繊細に尖った、
うんうんうんうん、かなって感じがしてます。
うん、繊細にというのはどういう意味ですか？
なんだろうな、なんだろうな、角を、うん、そのネオハリズムは尖ってるんですけど、一応やっぱり製品を意識してもうちょっと角をこう丸くしようみたい
な
とこはあった、
はい、
あそれはもう過去の作品ディスるわけじゃ全くないんですけど、それはいい作品だなと思ってて、今回はそれを残すか残さないか、
うん、
いや角を取る必要なんてないみたいな、
なるほど、むしろその角を生かしていこうと、
うん、みたいなのをこの CD から感じます。
なるほど、
私はすごく好き。
でもすごく、おっしゃるように綴り色がすごくもっと前に出てるなっていう感じもするし、うんうん、声の感じもちょっと、前よりも変わってきてる気もするし、
うん、
なんかいいなと思って今聞かせていただいておりました。
はい、
はい、ぜひとも綴り作りの虹三日月というアルバム、ぜひとも皆さんゲットしていただければと思います。
はい、
DJ のビーズ東京ライブの名物コーナーがございましてですね、
はい、
ノビーに聞けというコーナーがございます。
うんうん、
これはお二人から質問を一つ投げていただきまして、僕はその質問から逃れることができないというコーナー真正面から正直に答えるというコーナーでございます。
うんうん、
まあ、最近銀行の預金残高を聞かれたりとか
、
過去に付き合った女性の人数を聞かれたりとか、まあ、いろいろありましたけれども、
すごい、
何でも大丈夫です。質問は
それはかなりハードな質問でしたね。
何でも大丈夫です。はい、さすがに預金金額が僕かしましたけど
、
はい、何でもどうぞ。
はい、じゃあ私代表していっていいですか？
もちろんもちろん。
ノビーさんは、
はい、
もしもう一回生まれ変わるとしたら、
はいはい、
どんな動物に生まれ変わりたいですか？
あ、動物、
もしくは何人 その海外とか日本人でもまたいいんですけど、何人のどういった人として存在したいですか？
なるほど、なるほど。
職業とかも、人でも動物でも。
なるほどね。僕はお酒を作っている家の子供に生まれたかったなと思ったりして、できればイギリスでウイスキーを作っている家の子供としてこう生まれて、その味を引き継ぐみたいな、なんかそういうことをやりたかったな。別にその酒めっちゃ飲みたいっていうよりも、なんかもうあれこそ伝統じゃないですか。なんか何年も何年も寝かせないとできないものって多分今ほとんどなくて、そんなに、それが価値になる面白さみたいなのをこう、まあ酒が好きっていうのももちろんありつつも感じるんです。だから日本酒もすごいやってみたいなとは思うんですけど、なんかそれよりもこう寝かせてなんぼのウイスキーとかってすごい、
ああ らしいっていうか、なんか私そこまで野見さんのこと知らないですけど、いや
もうマブじゃないですか。
マブですもんね。まあそりゃそうだわ。でも確かになんかそのなんだろう、日本人でもう一回生まれるよりはもうちょっとなんかヴィンテージっていう言葉が似合う国で、
なんかね、歴史は同じだけあるんだと思うんですけど、イギリスも日本もね、でもやっぱりその他の国への憧れみたいなのがあるんですね。
できますよ。
いや分かんないですけど生まれ変わるのかってね、そもそも分かんないですけど、僕にもまだ死んだことがないので。
いやでも死んだことがないって言うけど、死んだことがあることを忘れてるだけかもしれないですよ。
そうなの。
そう、
それってね、それも1時間で足りなくなる、
ね、その話。そうだね。それまた次回か。
そんな話が聞けるおまけトークというのがありましてですね、
はい、
ダウンロード版だけのおまけトークということで、オンエアを聞いてくださっている方は来週の月曜の午前0時からダウンロード版のダウンロードが始まります。この最後にですね、今日のオンエアには乗らなかったおまけトークというのをやりますので、まあ、そこで輪廻転生の話をちょっとこうね、はい、2時間にわたってムンさんと僕がする、はい、途中で天さん変えるみたいな、
そうですか、ね、
そういう動きをや
って、天ちゃんもめっちゃ熱いですよ。
いやそうかもしれない、確かにそうだ。
どうかな、
なんかね、マンダラの前で何かを演奏して、いやい
や、あれは別にそんな深い意味はないです。
あ、ないんですか。そうかそうか、精神世界へようこそということで、この後おまけトークを楽しんでいただければ全然関係ない話したりしますからね。でも
そうですね、
楽しみだ、
はい、ぜひ聞いていただければと思います。というわけでラストのナンバーをお届けしてまいります。戻らない空の隙間にという曲、どういう曲でしょうか？
これは、渡り鳥が空の隙間にこうわーって渡って、その後雲がこうそのなんだろう、その行く先のこう鳥が飛んでった先をこう塞ぐように、扉を閉めるように雲がこう、移り変わっていくのをちょうど私は見たことがあって、
ずいぶん雲の動きが早かったんですね、それは。
ね、あ、そうですね。ね、でもなんかそれでちょっとインスピレーションを受けて、こうそれぞれの道がこう続いていく中で、戻らない、戻れないこと、戻らないことみたいな、それで自分がどうやってそれを見送ろうみたいな。これもまあ切な系ですが、とてもいい曲です。
ひととき楽しんでいただければと思います。つづり作りで戻らない空の隙間にでお別れでございます。今日のゲスト、つづり作りのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
戻らない空の隙間にもうすぐ閉じるよ光の道またどこかで会える気がする旅はそんなムロだからララララ
おまけトーク。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ここからは時間制限もなく、放送禁止用具などなども一切ありませんので、
あらあら、
はいはいはい、もう天さんの大好きな下ネタとかどんどんやっていただいて
やめてくださいよ、うちの天を汚すのは
いや、輪廻転生というんですか、うん、生まれ変わりは信じる感じですか、お二人は。
私ね、信じちゃうんですよ、なんか感覚的って、そのオンエア中に行ったんじゃないですか、はいはい、もうね、夢でね、すごい予知夢をよく見るんです。これはもうみんなに嘘ではないってこう信じても もらえなくても言い続けられますけど、
でも予知あるんですね、そういうのが実際に起こっちゃうんですね、夢で見たことが。
そう、うん、なんかね、ちゃんと文章も残ってるんですけど、うん、友達が、うん、こう1ヶ月も先に子供が生まれたんですけど、その前日に私子供を抱えたその子が来て、ちょっと早く生まれたのって言った夢を見たよって送ったら、その日のもう夕方に陣痛が来て、切迫早産だったみたいなんですけど、はいはいはい、そうで、もう予定よりだいぶちっちゃい子だったけど、今元気に。
そうですか。なんかそれ友達も急いじゃったんじゃないですか、そんなこと言われて。なんか
どうだろうそれは分からないですけど、まあでもなんか誰か そっちの子供の方かお母さんか分かんないけど、子供がひょっとしたら先に生まれるからお母さんに言っといてくれみたいな感じなのかな。
なるほどね。
でもね、そういうことがちょいちょいあるんで、そう、なんか私はいろんなものにだった気がするみたいな
じゃあなんかもうノビーがなんかわかんないですけど、年末の歌合戦で司会をしている夢を見たらちょっと言ってくださいね。
わかりました、
うん、ちょっと早めに
それに向けて頑張ってください
頑張ってください早めにお願いします、はい、今言われても全く現実味ないですけどね
いや、わかんない
ですよ、どんな抜擢やねんみたいになりますけど。テンさんも信じますか、その精神世界というか。
僕は基本的に信じますけど、うん、そのなんていうんですかね、そういった体験があまりないので、なんていうんですかね、素直に面白いと思って聞くタイプですね。なんかそれをなんだろう、疑うとか、そういうことは別に考えないですね。あ、なるほど、そういう世界があるんだって普通に受け止めちゃうタイプですね。
なんかそういうのってこう本物であったとしても、偽物だったとしても、それも全部どっちでもいいというか、面白く聞ける話ってっていう感じがして好きなんですよね、私。
なるほど、なるほど、
うん、
これじゃなんか信じる信じないとかじゃなくて、
とかじゃなくて
興味深い、
まあ、興味深いですね、
一つのお話というか、考え方みたいな風に受け止められる、なんかじゃあ拒否反応みたいなのないんですね、そういうところに。
あれ、これ聞いてる人拒否反応あるかな。
まあその世界にはいろんな宗教があるので。
あ、まあね、そうですよ ね、
だからそういう方もいらっしゃるかもしれないとは思う
んですけど。じゃあごめん、悪気はないんだ
まあでも全然ね、それを輪廻転生を信じる宗教もあれば、そうじゃない宗教もいろいろあっていいと思うんですけど、その僕自身も育ったのは一応キリスト教の家庭なんですよ。で、大学もなんか普通にキリスト教の大学に行ってみたいな感じだったんですけど、でもじゃあ輪廻転生の話を信じないかというと信じるというか、まあそういうのがあってもいいよねみたいに思うし、そういう人を排除しようとは思う。なんか多分日本って比較的そういうのに寛容ですよね。別の宗教の人をあんまりこう排斥したりしないじゃないですか。
そうですね、
まあ日本の宗教がいろいろ入ってるからね。
っていう 感じはしますけどね。
無宗教と見せかけてみんな宗教感持ってますからね。
なんあそうかもしれないですね、
八百万の神様みたいなね。
まあでもクリスマス祝った直後に初詣に行き、
そうそ、ん、う
ね、結婚式は教会であげ、葬式はお寺に行き、
うん、忙しい日本人、忙しい、
何教なんだみたいな、ね、分かんないですけど、
まあいろんな宗教とかいろんな考えがあって、そういう人同士が出会うっていうのがね、人生の面白いところだから、
ね、
尊重し合ってますよね、そのあたりは、
なるほどね。なんか急に深い話になりましたね、やっぱりね、この
ちょっとお酒欲しいですね。
お酒欲しい。ぜひぜひ皆さん一緒に飲みながらやりましょう、これ、
そうですね、
そうしましょう、
はい、この7月29日の水道橋ワーズ、僕はちょっと乱入して、あの客席で飲みながら、
あら
ヤジ飛ばしますよ、
ぜひぜひ、
もうむしろあげますよ、
いやいやいや、
台の上にあげますよ、
むぬーっつって
多分飲んでる、 夜の部だったら私は飲んでしまっている気がする。
あ、じゃあ夜の部はそういうざっくばらんな感じで、
まだなんか確定はしてないけど、ね、そういうのもいいよねとは思って
ます。あく
までも案の一部なんです、
案の一部で、ね、いやいや、またそれがだから周年記念なわけですよね。
そうですね、
8周年
かな、
8年目に入る
かな、
そうですね、2010年結成なので、
じゃあ9年目に入るんですかね。
そうなりますか、
満8年ですよ、10年結成だったら。
そうですね、早いですね、
すごいね。
あ、じゃあ僕の番、この番組より1年先輩ですね。
わ
あ、
わお、
そうなんだ。
そうですよ、
先輩ずらしていいですか。じゃあ
もちろんですよ。おいのびーと、
おいのびー俺のものは俺のもの
ただのジャイアンのモノマネにもなってないでしょ
そうです何にもなってない、
何にもなってない、ただセリフ言ってるだけですいやいや、こんなね、ムーンさんの姿がステージでも見られますので、ぜひともチェックしてみてください5月の19はぜひ皆さん行ってほしいですね。このにじみかずきの、
そう、場所がねまたいいんですよ、
青山でした
っけ。そうそう、あの、月見る君を思うって、月がね、
あ、ステージにドンと月が
ってあるの、
出てるところですね、あそこもぜひ、あ、いいホールですからね、あそこも、
ね、
ぜひともあそこで、そうか、にじみかずきだけにあの月っていうのもやっぱりモチーフとして、
そうそう、
まあ、あれ満月ですけどね、 あそこにあるのって、
そうですね、
それも、思いを馳せつつ、楽しんでいただければと思います。
はい、
綴り作りのホームページからご予約をよろしくお願いします。
お願いします。
その他の活動も綴り作りのツイッターとか、ホームページなどで、アップデートされておりますので、そちらもチェックをしていただければと思います。
はい、
何か言い残したことはないですか今日。
言い残したこと、
言い残したことね、なんだろう、なんかあるかな、最近ハマってることとか
長くなりそうだな、
それ番組始まりそうだけ
ど私ね、のびさんと飲みたいです。
マジ
です
か。
てんちゃんもこう3人とか飲みたいです。
やりましょう、
ぜひ
ぜひお願いします。
今日ね、できればなと思ったんですけど、今日ごめんなさい、この後ちょっと打ち合わせが入っておりまして
残念では。
年度代わりっていうのが大変なんですよ。
ですよね。
そうなんですよ、いろいろといろいろとありまして、また機会、また来てください番組に。
ぜひぜひ。
次回は飲みましょう。
もうぜひお願いします。じゃあちょっと早めにしましょうか。集合時間を。
そうだね。
今日はほら8時前スタートだったじゃないですか。ね、
だから次はもう3時集合で。
早いな
それ。
取って5時から飲むっていう。
お店のオープンを、ね。
オープンと同時に、あの綺麗な空気のお店でさっとこう2、3時間やって帰るっていう。
あ、いいですね。
はいはいはい。帰ってからゆっくりお風呂に入るっていう、はい、そんな、つづり作りでございますけれども、今日は本当にお越しいただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
素晴らしい2018年度のスタートでございました。またお越しいただければと思います。今日のゲスト、つづり作りのお二人でした。ありがとうございました。
さよなら、
バイバイ。